ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、お待たせしました、はい、って何のことでしょう。はい、フォトスクランブル始まります。
はい、
そうです、はい、ちょっと昨日遅くて今日は朝から仕事でちょっと寝ぼけ気味な、
そうなんだ、
寝不足寝ぼけ気味です。はい、
はい、
頑張ります。
はい、私は結構いろんな仕事が締め切りを迎え、結構あたふたとしてはいるんですが明後日から関西の方に行くので。
ああ、そうですね、大変ですね、
バタバタと片付けている最中の半助です。
はい、
はい、
今日ちょっと筋肉痛になりました。
あ、そうなんだ。
久しぶりに70-200にストロボフルセットつけて半日ずっとこう、
あ、はいはいはい、
公演みたいなそういうのを撮ってたんですけど、
ほうほうほう、
いや、カメラが重いと思ったのは久しぶりです。ちょっと腕立て伏せとかしなきゃとか思ってます。はい、
いや、そうですね、70-200つけてストロボをつけてって言ったら結構ですよね。
まあでも昔フィルムの時もっと重かったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、そうなんですよ。
フィルムの時の方が重いの？
あ、重いですよ。
カメラ自体が重いの？
あ、ボディが重いので。
ああ、なるほど。
ええ
ー、おお、そこそこ、おお、じゃあ私はあれですね、デジカメで値を上げてるぐらいだから、フィルム難しいです。
あ、まあ、今使ってるボディだとちょうど 1V とかあの辺と同じぐらいかもしれないですけどね。
あ、
うん、でもあれより軽いから、電池が少ない、ちっちゃいから。
あ、なるほど、
うん、はい、
はい、まあ、今回メールの紹介から、
はい、
はい、辰巳さんからいただいております。
あ、ありがとうございます。
辰巳です。早速メールを紹介いただきありがとうございました。で、これは何回目なんでしょう、年賀状最初のメールを紹介した時かな、2回目ぐらいですね、今年の、
はい、
お送りした年賀状はニフティの期日指定メールでムンゾーさんへ同行したものと同じですと、ムニさんでも紹介されていましたねって、
はい、
紹介されていましたね、確かに。
あ、聞きました。はい、
はい、この絵柄はスノーさんのお話を聞きながら考えたものですが、ほとんど毎年のものと変わりませんでしたと、ムンゾーさんには大変褒めていただいて感激しましたねと、本当だけ、優勝のこれなんて読むんだろう、青龍書体かな、なるものを初めて奮発しましたって書いてありますね。優勝の本当かすごいな。はい、ということで、盛り上がったフォトエレメントの顔認識の話ですが、そんな大それた機能ではないですよ、バージョンはフォトエレメントの5ですと、ということで、詳しく説明をいただいているんですが、
はい、
名札といってもフォトショップ上での分類用のタグのことで、写真整理モードにおいてツリー構造でカテゴリーサブカテゴリーを作っていき名札を作成できますと、登録した写真にこの名札をつけることで同じカテゴリー名札に登録した写真だけを一発で呼び出せる機能です。CS2 にはないんでしょうかねということで、
うん、ないと思います。
多分、CS3 あ、初めて使ったのがエレメント5のためこのバージョン以外は知らないのですがということで、うん、CS3 はあるかもしれませんねって書いていただいてるんですけど、はい、CS3 もね多分ないです。ちゃんと調べきれてないですけど、ざっと見た限りではなかったですね。
うん、うん
うん、 さて問題の顔認識ですが、写真整理モードで名札を写真に設定したい場合、いちいち写真に顔があるのを探すのは大変ですよね。そこで写真のサムネイルを大まかに選択して、過去クリックした状態にしてということですね。メニューの検索から、写真から顔を検出を起動します。すると別に開いたウィンドウ上に顔の部分だけを切り出したサムネイルが表示されるわけですと。
おお、すごい。
これを名札アイコン上にドラッグアンドドロップしてやると、その顔の存在する写真だけに名札がセットされます。あとは名札のついた写真セットを一発で呼び出したい場合、名札アイコンの左のチェックボックスをクリックすると、整理画面にその写真のセットだけが表示されますというわけで、自動分類など呼吸なもんじゃないですよ。ただ一度検出して名札に登録済みの顔は検出時、に検出されません。重複しないということか。二重検出で登録済みならないようにということですね。アドビさん頑張ったようです。双子の自動認識を研究されている方、研究はしていると思いますよということで、そうなんですよ。そんで、お二人とも非常に関心をお持ちのようなので、参考に動作イメージの説明をつけます、ということで PDF のファイルを、はい、つけていただいて、
はい、すごいわかりやすい。
そうですね、このメールで大まかにイメージはしたんですけど、どんなもんだろうと思ってたので、この PDF を見てもう、なるほどという、こうマニュアルよりわかりやすいんじゃないかというくらいな立派なものをつけていただきまして、
はい、
これね、自動認識じゃないにしても、これ便利そうじゃないですか。
画面の中に、まあ、ちっちゃく、ある程度ちっちゃく映してもちゃんと顔だけ切り出してくれるっていうのはすごいですよね、これね。
整理しやすくなりますよね、きっと。
いちいち拡大して、これは誰が写ってんだっけとかやる必要ない
んですよね。ないもんね。ほんで、名札で整理しちゃえば、後でその人の写真の一覧が一気に見れるっていうことですもんね。これ、いいな。これだけのためにエレメントが欲しいかもしれない
。まあそうですね、ニュース、まあ家族写真とか、まあ家族写真、よりもどっちかっていうと、なんかこの広報的なものとかね、広報っていうか、ちょっとお仕事っぽい感じのとか。
そうですね、
なんかそれにも十分使えそうな感じですね。
使えますよね、きっと。なんか写真の整理とかね、iPhone をずっと使っていて、
はい、
CS3 よりとブリッジでもこう、探したりするようにはなったんですけど、なんかこうどっちもなんか一つ足んないような感じがあるんですよね、これっていう感じじゃなくて。
まあそうですね、あのブリッジでものすごく細かくあれを なんだっけメモっていうか、いろいろ入れられますけどね。はい、あれ入れると大変なんですよね。
そうなんですよね、
細かすぎて。
いろんな人の写真を名前で整理できたらすごい楽だなっていうのはあったんで、これはすごくいいなと思っているんですが、ブリッジについてたらいいのにな。
まあそうですね。でもブリッジでそんな家族写真って、やっぱフォトショップ CS3 で家族写真みたいなことやる人はいないと思ってるのかもしれないです。
いやでもこれ家族写真よりも仕事の方で使えそうな気が、
ね、仕事で十分使えそうな感じですね。
いやでも本当にこの PDF がすごく分かりやすくて、助かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、その後、第41回を聞かれて、ていただいてます。
はい、
辰巳です。体がボロボロでなかなか聞けなかったのですが、今聞きながらメールを書いております。ワークショップ第1回ですか。いいですね。住んでいるところが近ければぜひ参加 したかったのですが、こちらも写真クラブ第1回が先日行われました。こちらも撮影会をやった後などはテーマをある程度絞りますが、毎回基本的には持ち込み作品フリーでやっていますと。その点はスノーさんのワークショップと同じですね。イベントや行事があるから行きましたという人も少ないですということですね。
うん、
今日ちょっとこの後第2回の様子もお伝えしたいと思っているんですが、
はい
はい、雑誌の話ではまた写真工業の話が小関さんから出ましたね。本当に手に入りにくくなってきて心配しています。
はい、
また他の写真雑誌についての感想ですが、スノーさん小関さんお二方が言われているようにしばらく買っているうちに買わなくなるように思います。まあ、新鮮味がなくなるということで、継続して買って毎回発見があるようであればいいと思うのですが、雑誌もテーマを決めてやってはいるようなのですが、目につくテーマ記事があってもそのボリュームがあまりに少ないと。連載記事はそれぞれで、必要ですが、なんとかならないもんなんでしょうかねと。日カメや朝カメなど大きい雑誌の方が困ったことにこの傾向が大きいですねと。うん、ああそうなんだ。写真展の話はスノーさんの写真展でのお客さんからの説教の話は驚きました。ああはいはいはいはい、作品についての感想を聞かせてもらえるのはいいでしょうけど、こんなものを撮れなんか大きなお世話ですよね、うん、と、不思議な行動を撮る方もいる、あ、個人もいるものです。はい、いろいろ書きましたが、今回はこの辺で失礼します。
はい、ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。そうですね、確かに、まあ、僕は見てくれる人もいないでしょうけどこの出した時にこんなもの撮れって言われてもねっていう気はしますよね
いや、まあ、何なんでしょうね、こうああいうところにいる人って話しかけやすいっていうのもあるのかもしれないけど、うん、まあ多分こう中には完全に暇だから話しに来てますっていう人も多いの、多いのでっていう話もしたと思うんですけど、あとはまあ純粋に親切心で言ってくれてる人もいるみたいですし、うん、まあ
はい、
調子悪いですね。
はい、あと雑誌これそうなんですか、日カメとか朝カメ。
はい、
困った傾向にある感じするんですか。
困った傾向だいたい1年連続して撮っちゃうと、
うんうん、
まあ、次の年もだいたい似たようなことやってる。
ああ、はいはいはい。
で、うん、違う記事っていうのは、新製品のニュースの新、ね、ニューフェイス診断みたいな、そういう新しい機種の、そのカメラが変わっていくというだけで、うんうんうん、まあ、季節物の企画が毎年、毎回毎回ですね。やっぱり、結局編集長とかそのスタッフといいますかね、編集の人間がこう大きく変わっていかないとなかなか変わらないので、
うんうんうん、
やっぱり変わった時は面白いですよ、逆に、
うんうんうん、
だから 3、4 年とかそういう幅で、
うん、
こう同じものが続くって感じがあるので、だから1年とって1年連続してそれを見たら、
うん、
あと3年ぐらい待ってっていう感じですかね。
あ、なるほどね、
はい、 うん、3冊とか前は大昔はあの毎カメラ毎日っていうのと、
うん、
日カメ朝カメってこう三社がそれぞれしのぎを削っていた時は、
うん、
毎年あの、まあ、自分の好きそうなものを買えばよかったんですよね。連続して買うにしても連続しない、ぐるぐる選択肢多かったんですけど、今それが2つになっちゃったっていうのがあって、
はいはい、なるほどね。
あ、それで、まあ、今度あの例のカメラマンの話もしようって、カメラマンっていう雑誌の話もしようとかいう、うんうんうん、まあわだててもしてますけども、
はい、
あの日カメって、まあ、カメラ専門誌なんで、
はい、
あまり男性とか女性とか関係ないような感じですけど、一応男性向けな感じなんですよね、作りがね。じゃあカメラマンはどっち向けなんだ、どういうターゲット向けなんだって話を次回ちょっと、
はい、
しようと思ってますけども、
はい、あ、すいません、あとね一つ、もう一つメールいただいてまして、一つだけカメラの件で書き忘れたので一つと、
はい、
先日ボロボロの外装でしたが中身を完全にメーカーで入れ替え修理されたピクシーデジタル L4 を仕入れましたと、
はいはい、
最近ニコンのクールピクス775の調子がいまいちなんで、中身がまともならということで格安で仕入れたんですと、
うん、
これで晴れてお仲間、キヤノンユーザーということですねと、はい、でも使ってみて思ったのですが、ニコンのメニューで小関さんが言われたからじゃないですけど、キヤノンの設定も分かりづらいですよって、
うん、
マニュアル読まない私も悪いって書いてありますが入手したままの標準設定だったらひどい画質でした、標準は L サイズでファインの設定で、ISO オートなんですが、うん、暗いところで画質がボロボロですと。
ああ、
そうなんだ、うん、
まあ、まあ、あのね XC 系とか、まあ、パワーショットもそうなんですけど、
うん、
感度400はちょっとノイジーなんですよね。
あ、そうなんだ。
特に、うん、でもオートだと400までいかなかったりしたと思うんですけど、うん、
で
僕の、はい、
はい、スノーさんもキャノン、
あのコンパクト2台持ってますけど、
うん、
はい、某戸籍紹介から1台仕入れたんですけれどもね。
あ、この間もそう
です、はい、もうそうそう、うん、そうです、
はい、
それもうやっぱり400にしちゃうとちょっとノイズ乗るなっていう、それは、ま、昔からなんですけど。
ああ、そうなんだ、
うん、
で、設定をいじってスーパーファイン設定の ISO100 以下固定にしてやったらやっといい感じになりました。 あ、そういうことか、うん、これ見たときあれと思ったんだけど、400以上になっちゃうとノイズになるからもう100、うん、
100
回固定しちゃって綺麗になったってことですね、う
ん、はい、
はいはいはい、でも設定が複雑すぎてこれじゃ素人さんはいじれませんと、
ああそうですか、
標準のまま空に向けてストロボがピカピカになっちゃうのもうなずきますと、そんなのかな、また、リモコンがついていたのですがクレードルにつないでテレビにつないだ状態で再生したりするときに使えるだけで撮影には使えないものでした。 あ、はい、
あら、そうなんだ、
まだまだデジカメは昔のパソコン状態ですねと、素人、特に高齢者やメカ音痴には敷居が高すぎますねと、個人的には携帯のラクラクフォンのようなカメラもあっていいのではないかと思いますということで、
うん、
そうか、でもこのリモコン、あのシャッター切れるとかじゃなくて再生とかそんな
リモコンだったんですね。ああ、そうなんだ。そうですね、XC じゃなくてパワーショット系の、
うん、
ハイエンドの方のカメラのリモコンは確かズームとかシャッターが切れたりできるんですよね。
へ
ー、できたと思います、うん、だいぶ昔の G のシリーズでそれで遊んでみたことあるんですけど、
うんうんうん、
三脚につけておいて、
うん、
モニターをこっち側に向けといてパタって開いて、
はいはいはい、
でみんなでこの辺に並んでとか言って人が増えたらズームを広角にしたりとかワイドにしたりとか、はいはい、人が減ったらアップにしたりとかして、さすがに三脚についているので三脚の向きは変えられないんですけれども、そこら辺は人が動いて、じゃあ撮るよとか言ってピッて撮ったりできました
よ。そうなんだ、面白いな。
そうなんですよ、うん、そういうことは、うん、できたと思うんですが、まあ、イクシーはどうなんでしょうね。多分そこら辺は省略されてしまったのかもしれない。
うち、かみ、うん、さんが使ってるのがイクシーだけど、クレードルもないし、リモコンもなかったですよね。
まあ、その時その時でちょっと仕様が違ってきたりするかも、
うん、
しれない。
に向けてストロボがつくっていうこともないかなっていう気はしますが、うん、まあ僕はあんまり使ってないんでよくわかんないですけど、はい、ということでメールのご紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで今回は誰でもアーティストの方では前回でしたっけ、告知入れさせてもらった、
あ、しました、はい、
はい、田村さんの写真展の様子と、はいはい、スノーさんのワークショップの第2回目のお話です。
はい、
誰でもフォトグラファーの方では、スノーさんの、写真教室って言えばいいんですかね。
あ、まあ、あれは添削講座ですね、写真の。
添削講座の時に、使用されていたカメラとかの集計結果を出していただいたので、
はい、
そちらをご紹介するのと、
はい、
新製品の中にちょっとお話できればと。
はい。
ということで、ハンスケの相談コーナーでは、今回は、ポートレート写真、についてお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで誰でもアーティストなんですが、田村さんの写真展が、あったんですが、僕もギリギリまで行くつもりでいたんですけど、最後の最後で、30分ほど間に合わず、
はい、あ、残念です。
客先の時間が伸びてしまい、
はい、
僕は行けなかったんですが、どんな感じだったんですか。
はい、まあ、やっぱり僕が想像していた通りな感じで、
はい、
まあ、多分田村玲子さんが住んでいる町の風景だと思うんですけれども、うんうん、団地だったり、
はい、こう
学校みたいなところの駐車場だったり、
うん、
ある何かの建物の屋上から、うん、向こう側に見渡せるこう風景だったりするんですが、
はいはい、
みんななんかカラー写真で、
はい、
多分中盤を使われているのではないかと思います。うんうん、ご本人ちょっとその日都合がつかなくて、
うんうんうん、
お会いできなかったので、
はいはいはい、
全て想像で話してるんですけれども、
はい、
フォーマットがそういう6、7ぐらいのそういう四角っぽい感じなんで、
はいはいはい、
でまあ非常に緻密なプリントを、
うんうん、
プリントと言いますかね、緻密な描写なので、
うん、
多分中盤使ってると思います。
はい、
はい、でまあ全体のイメージが非常に統一が取れてまして、
うん、
こう、まあ、淡々としてるっていうのは淡々としてるんですけれども、
はい、
非常にディティールが、こう、細かいとこ、砂の 砂って言いますかね、コンクリートのザラっとした感
じ、うん、はいはいはい、
そういう手触りと言いますかね、そういうのが伝わってくるのと、うん、あと空気感が僕は非常に感じて、
うん、
別に冬に撮ってるだけじゃない写真だと思うんですけど、なんかみんな冷たい感じで、うん、空虚な感じなんですよね。
はいはいはい。
それが、その統一感が素晴らしいなと思います。まあ、多分いろいろ撮った後からのセレクトであると思うんですけど、
うん、
確かね、あんまり天気のいい青空な写真っていうのがなかったと思うんです。みんな割とフラットに曇った感じの写真でして。なので、
空白の形っていう、はい、まあ、タイトルだったんですよね。その空白っていうのはそういう空間、ポッと開いたような空間だった。
そうだと思いますね。うん、こう、まあ、屋上の片隅みたいなところとか、駐車場とか、
はいはいはい、
そういうフェンスみたいなとかあって、その向こうに何もない空間がポンってあるんですけども、っていう、そういう写真群がバーッと回ってまして、全く何気ない場所なんですけれども、どこにカメラを向けてみると、そういうなんか手触りだったり空気感だったりそういうものが映ってくるっていう、そういうのがよくわかる写真です。
でもあれですね、お会いできなかったのは残念です。あ、
そうなんですね。すごい静かな感じで、だから、まあ、ギャラリー山口さんも非常にシンプルな四角い空間で、白い壁がすごい素敵なところなんですけれども、
はい、
で写真自身も、こう、一点一点が離れて、
うん、
まあ、そんなに枚数をわざと出さなかったんだと思うんですけどね、
うんうんうん、
一点一点が結構離れた感じなので、
うん、
こう、写真を見ながら巡っていると、そこの場所を、なんとなく長い時間かけてちょっと歩いたようなその撮影された場所をね、
はいはいはい、
作者の足取りを再体験してるみたいな、そんな雰囲気に浸れる、写真です。多分今まで半助さんが見たような写真とはまたかなり違う。
ああ、そうなんだ。
かなり違う感じですね。
へー、
まあ、まあ、これ、カテゴリーっていうか、その種類分けしちゃうとすごく、あれなんですけれども、うん、まあ、最初に、まあ、前回言いましたけど、ビエフィアみたいな感じかな、とか言ってた、そういう、そういう種類の写真っていうのが、かなりありまして、
うん、
うん、まあ、それに属してしまうと言ったら、まあ、作者の意図と反するかもしれないんですけれども、はい、まあ、そういう、こう、そういうの、なんていうのだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけれど、そういう写真でした。なんとか主義ってすいません、今思いつきでそういうことを言い出したので、あれなんてちゃんと下調べしてないんですけど、なんとか主義とかいう、そういう確かだいぶ前にそういうカテゴリーを言う名前がついていたような気がします。まあ、次回までに思い出せれば。はい、また補足したいと思います。
はい、そうですね、またなんか機会があれば、
そうですね、
見てみたいなと思うんですが、
はい、
はい、で、その僕が行こうとしていたその日は、スノーさんのワークショップの第2回目がありまして、
はい、
今回はなんと私ともう一方だけだったという、
はい、はい、皆さん他の3人はいろいろ個人的な事情が突然降って湧いたりして、
でしたね、
でも当日ぐらいにバタバタと連絡が僕のところに来てました。
はい、
はい、すいません、こういうわけでってあれこれはどうなるんだとか言ったら誰もいないのかとか思ったんですけど、かろうじて、
はい、まあ、スノーさんと、合わせて3人で、
はい、3人
にあったわけですが、結構ね、話の中で面白かったなっていうのは、スノーさんの最後に本の中から取り上げてくれた、要はなんか話がすごい、
あ、そうです、
面白くて、
はい、
赤いこうチェックをつけてくれてたあたりっていうのは、
あ、はい、
あ、はいはいはいっていう、なんかうなずけるというか、
うん、いや僕もあれ読みながら、うん、まあ、ある写真家についてる北野武史監督の、
はい、
コメントのテキストにしまして、
うんうん、
いや、さすが世界の武史とか思って、
あ、そんな感じですね。
ね、ね、
あと要はその切り取り方とかそういうところがっていうね、うん、この辺がすごいなんか面白かったんですけど、結局それで余計悩んじゃったという
かね。そうだったんですか。
そうそうそう。
いや、あれは、まあ、もう、北野武さんは、もう、十分映像を、もう、こねくり回して使ってる人なので、
はいはいはい、
ああいうふうに言えると思うんですよ。だから、うん、やっぱり経験がないと、
うん、
あれで言われて、うーんと思っても、それを自分のものにするのはちょっと大変。
ああ、そうですよね。
ですね。うん。なんですけど、だから、経験を積んでいくと、だいぶそれ言われたあそこに書いてあるようなことが、
うんうんうん、
ああ自分もそうだとか、あるいは多分そうだと思うけど自分のスタイルじゃないとか、そういうふ
う
に、
うんうんうん、
こう体感としてと言いますかね、
はいはいはい、
ただの言葉ではなくて、
うん、
実技と言いますか、実態として分かってくると思う。
やっぱりそれも、なんて言うんでしょうね。単にこう、シャッター切ってるんじゃなくて、なんか、意識して撮んないと意味がないのかなっていうのをね、ずっと帰り考えてたんですよ。
あ、そうですか。はい。うん、
なんか、要は、なんか写真ってやっぱ、うん、その一瞬の、その場にいた場面を切り取るっていう言い方をしたりするじゃないですか。
あ、はいはい。
で、今回あった話で、その切り取り方っていうか、その人がどう切り取るかみたいな、
うんうん、
っていうのをこう意識して切ってないと、単純に、パッと見て気になったものにカメラ向けてシャッター切るんじゃなくて、これをどう切り、はい、撮るんだっていうのを考えてきないと、はい、いくらシャッター切ってても上達しないんだなっていうか、自分の作品っていうふうには言えないのだろうなっていう。
まあそうですね、うん、ただね、まあワークショップで行ったか、あ、行ってないな、まああれなんですけど、
うん、
写真撮ってる時に考えながら写真撮っちゃダメなんですよ。
あ、
でもそれは言ってま、たけしさんが言ってましたね。
ああ、はいはいはい、
うん。その現場になって考えてたんじゃダメだみたいなことを言ってました。まあ、ちょっとそれと意味は違うんですけれども、もし考えるんだとしたら、撮った写真を何十枚とか何百枚とか並べてそこで考えた方が、
はいはいはい、は
い。いいですね。いちいち一枚一枚切るときにうーんって考えてたら、それだけで被写体の方がうんざりしちゃいますので、これは、人間であるとか、生物っていうかね、物であるとか、自然であるとかって関係なし、やっぱり、あんまり躊躇してると、たとえね、多分ね、相手が長靴だってうんざりしてくれると思うんですよ。
はいはいはいはい。
ある程度スパッと撮らないと。まあそれを結局繰り返しで、撮って、並べて、考えて、で、やってるうちにだんだんそこら辺のサイクルがだんだん短くなってくる。っていう感じなんですけど。ただ、まあ、短くなったから、それで、どんどん完成度が上がるかっていうと、そうではないので、まあ、 ね、すぐできました、私の思う通りな写真はいつでもすぐ撮れますっていう風になっちゃったら多分写真は面白くなくなるから。
ああ、まあそうですね、
うん、
そっかそっか。そう、まあ、大体こう考えて結局はいろんななるべく撮ろうみたいなところになるんだけど、
はい、
あの日はね、帰りずっと家に着くまでなんかいろいろ考えてしまって頭を抱えながら帰ってみたいな感じだったんですけど、
あ、まあ、はい、お金をいただいてる限り、あの、いろいろやっぱり考えてもらうきっかけを作るんだけど、
そうですね、
はい、はい、
で、まあ、今回ワークショップでは、まあ、本来皆さんが揃っていたらっていう想定もあったんでしょうけども、まあ、カメラの機材の使い方っていうことを、うんうん、
そうなんです。はい。
いろんなカメラを用意してくれてたんですよね。
そうですね。はい。全然必要のない人ばかりみたいな。あれって感じですよ
ね。コンパクト。あの時何台でしたっけ？
僕は、ザクティと、パワーショットと、それから 5D と、キャノンの F1 という昔のフィルムのカメラと、はい、あと66のカメラですね。
はい。
はい、
まあ、そういうものを5
台かな持ってきました。
用意してくれて、まあ、そこら辺の比較とか説明みたいなのが、
はいはい、
っていうとこだったんですが、
うん、そうなんです。
そこから、まあ、ちょっと、参加されてない方にもお話ししたいのでということで一部予定を変更し、
はい、
被写界深度のテスト的な撮影を撮影をしたりというようなことをして、
はい、
まあ、最後に今お話ししたような、
はい、
講義的な内容があったという感じだったんですが、はい、ワークショップってやっぱああいう感じなんですか？
いや、もう全その人その人でアプローチが違うんで、はい、うん、まあその人が例えば写真家であるのか、はいはいはい、あるいはその写真を見る側というか編集したりそういう側であるのか、
はいはい、
で随分違いますね。でも、まあ、大体撮る側の人が多いので、うんうんうん、ワークショップの場合は、
うん、
作品持ってきてもらっていろいろそれをネタに選んだり、
うんうん、
っていう感じのワークショップが多いです、
うんうん、なるほど。
あまり多分ね写真教室っぽいことはないと思いますよ、
うん、
ある程度写真やってきてもっと先に進みたいっていう人がやっぱり行くので、で、まあ僕の場合はまあそういうの関係なしに何でも、まあ人数少ないのでね、
うんうんうん、
何でも、もう今日買いましたっていう人でも OK っていうふうにしてるので、
はいはい
はい、
はい、まあそんな感じで第2回ショップを行ってきましたという感じです、はい、また第3回そう第3回なんか撮ったの持っていかなきゃと思いながら、
そうですね、お願いします
準備をしていかないと、はい、と思っているんですが、はい、また第3回行ってきたら報告したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品を ぜひ銀座で展示してみませんか。お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、ということで誰でもフォトグラファーですが、先にやっぱ添削のちょっと楽しみにしていたので、
あ、そうですか、
集計結果を、
はい、はいはい、
お聞きしたいと思うんですが、
それでは発表してよろしいでしょうか。
はい、まずもう一度、
そうですね、どんな
さらいで、
はい、はい、どんなことをやったかですよ、
ね、はい、
はい、まあ、もう来月の話なんですけれども、
はい、
須藤がその講師といいますか、添削の講師をしている、うん、去年の3月も小笠原に行ってきましたとかいう話をした関係の団体で、
はい
はい、うん、NHK 学園障害学習講座っていうのがありまして、はい、でそこの写真展が、そこが主催の写真展が、
うんうん、
今度公募展ですね、
はい、
富士フォトサロンで新しくなった、
うんうん、
とこでやります。2月1日からです、
うん、
東京ミッドタウン、
ほう、
はい、行ったことないんですけど、僕は行ったことないんですが、ちゃんと、なんだっけ、そこに行って、こう、当番の日まで決まっているという、あれなんです、はい。はい。で、それの3000点ぐらい応募ありまして、
はい。
まあ、その中から、まあ、いわゆる入選ですね、出展する作品を、
うんうんうん。
入選は、あ、ごめんなさい、3000点なんて応募数、1078点、
はい、
応募総数で221点を、
は
い、入選という形で選んだんですけど、
はい、
でまあ、その障害学習講座という名前でやってますので、うん、全作品に、添削をしてお返しすると、
はい、
落選したものにも、うんうん、入選したものだったんですけど、
うん、
落選したものにも全作品添削してお返ししますということなので、
ほうほうほう、
それを何十とか言ってたんですよね、
はい、
重さでしか覚えてないんですけど6キロくらいありました、はい、点数を言いたくないっていう感じですけど、はい、140点ぐらいあったのかな、
はい、
ひたすら添削をしてお正月が終わったんですけど、
はいはい、
もうただその添削してたんじゃつまらないと思いまして、
うんうん、
その出展されてる方の、うん、デジタルカメラやフィルムカメラやいろいろあるんですが、それをちょっと、うん、デジタルカメラは一応機種別に集計取りました、
はい、
フィルムカメラはちょっとさすがにめんどくさかったので、
はい、
あまりにもいろんな種類がありすぎて、
あ、はいはいはい、
あと種類書いてない人とかもいるのでね、
あ、なるほどね、
メーカー名だけっていう人もいるので、
うんうん、
フィルムカメラは、メーカーだけで分けました、
はい、
はい、どっちから聞きたいですか。
フィルムとデジタルとの数って出てるんですか。
あ、別々で出てます。
あ、それ先聞きたいですね、フィルムと銀塩どっちが多いのかっていう。
ああ、そういうことですか。
うん、
それをまだ計算してなかった、今すぐ電卓で出します。ね、あれ半々ぐらいだったかもしれないな、今。デジタルはコンパクトカメラもあるので、全部、うんうん、含め
うん。それはもうデジタルとして。
はい。デジタルは53人の方がデジタル。
はいはいはい。
あ、これ重複してる人もいるので、
うん、
作品は一人で何点も出してもいいっていう形なので、
うんうんうん、
カメラの台数でやってます。はい、同じ人の、
うんうんうん。
のカメラだったら、それは1台として数えてます。
はい。はい、
53がデジタルですね。
うん。
あ、フィルムの方が多いか。
おお。
あ、いや、51がフィルム。
ああ、じゃあ、ややデジタルな。
ややデジタル。うん、でも、それでもフィルムまだまだって感じですね。
そうですね。やっぱ多いんだ。やっぱ、
いや、まあ一つは、出展されてる方が確実に平均年齢を出すと、もう70ぐらいになっちゃうっていう感じなんで。
ああ、そっかそっかそっか。
60代以上の方がほとんどですから。
うんうんうん、
その割にはデジタル多いですよね。
ああ、そうですね。そっかそっか。年代によっても変わってくるんでしょうけどね。
はい。
はい。
まあ、フィルム派根強いっていうのは、分かったんですけど、
うん、
最年長87歳の人、ニコンの人。
すごいな。
ニコンの F6 でした。
へぇ
そっか。やっぱの人は、筋金入り ニコンファンだなっていう感じ。
じゃあ、銀円の方から行きましょうか。
あ、銀円の方からですね。はい。1位、キャノンですね。はい。18台。
はい。
18台。それから2位がニコン16台。
ああ、じゃあやっぱあれなんだ。うん、いい勝負して
ます
ね。
まあ2台ですけどね。で、ミノルタですね。が8台で3位。
へぇ、
で、ペンタックスが6台で4位。
うん、
一眼レフはこれだけなんですよ。この4、僕が担当したところではこの4つだけです。
はい、
メーカー。あとは、ハッセルブラッドって66ですね。
はい。
が1人。マミヤ。あ、ごめんなさい、マミヤが1つと、マミヤは多分、はい、なんだろうな、645かなんかだと思うんですけど、はい、あ、すいません、オリンパス1人いました。
お
これはデジタル、いや、フィルムの一眼
で、
多分 OM シリーズだと思うんですけど、
はい、
オリンパスだから、フィルムのボディっていうかメーカーはキャノン、一眼レフはキャノン、ニコン、ミノルタ、ペンタックス、オリンパス、
おお、はいはいはい、
という順番ですね。
すごい。
ちなみにですね、はい、これをこういうことを言うときっと営業妨害だとか言われそうなんですけれども、台数は言いませんね。入選した人はどっちが多かったと思いますか？
ああ、そっかそっか。
はい。
キャ
ノン、フィルムのキャノンとフィルムのニコンと。
あ、なんとなくニコンの。
いや、そうじゃなかったんですよ。
キャノン？
キャノンだったんです。
へぇ
ー。これはね、完全に僕の偏見が入ってるかもしれないんですけど、ニコンのフィルムの方の写真は、言っちゃ本当に悪いかなと思うんですけれども、
うん、
説明っぽいんですよね。
あー、はい、はい。
っていうのは、ちょっと、年齢的にちょっと上の方が多いっていう感じがして。
あ、ニコンの方がですか。
うん、
へぇー。そうです。はいはいはい。
なので、うん、なんか、ものすごく硬いんですよ、表現が。硬いっていうのが、はいはい、こう、文章でも、こう、硬い文章あるじゃないですか。
はいはいはい。
何々によって、何々である。
はいはいはいはいはい。
さらにとか、そういう、叱るにとか、そういう感じなんですね、文章で言うと。だからどうしても、コンテストだと、こう、表現の幅が、そこ、狭いっていうか、自ら狭くしちゃってる感じがするので、ちょっと辛いのかなっていう感じはしたんですが、これは僕のは、あくまでも偏見ですから。全く偏見だと思ってください。はい。
そっかそっか。それは銀円もデジタルも含めてですか？はい、あ、銀円の方の。
あ、デジタルはね、同数でしたね。うん、
へ
ぇ、銀円は、
うん、
差が大きい。まあ、18対16っていう割には、差が大きいです。
ああ、へぇ、面白いですよね。
面白いです。
メーカーで、 撮る傾
向が性格っていうか、そうですね、うん、その選ぶ人の性格みたいのも出るみたいな感じ。あ、すいません、あのフィルムちょっと一社忘れてましたっていうか、もう作ってないメーカーなんで、しっかり忘れたんですけど、コンタックス。
ああ、はいはいはい。
コンタックス3台です。3台。なので、もう一回すいません、言いますと、キャノン18、ニコン16、ミノルタが8、ペンタックスが6、コンタックスが3、オリンパスが1。っていう。
はい。コンタクスより上だ。
いや、まあ、うん、コンタクスもっと上かなと思ったんですけど、なくなっちゃってから久しい感じがするので、さすがにもう、あの、他のところにニコンとかキャノンに行っちゃったのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。はい。じゃあ、デジタルの方は？
はい。デジタルはですね、これも、これはですね、キャノンが22、ニコンが17。
はいはい。
はい。で、あとはですね、全部1台ずつで、うん、ペンタックス、オリンパス、ミノルタのアルファ、うん、あと富士フィルム、
うん、あの、
S シリーズですね。
はいはい。
が各1台ずつ。
ほうほうほう。
これが一眼レフです。
おー。
で、コンパクトデジタルは、キャノンが3、オリンパスが3、
はい、
ペンタックスが2、で、ソニーとミノルタが1、1でした。
お
あ、ニコンのコンタクトデジタルが全然来てないっていうのは、あれですか。
はい、ですね、ちょっと今途中なんですが、
はい、
小関さんが登場にされたので加わってもらいたいと思います。はいはい、ちょっと待ってくださいね。
はい、
はい、ということで小関さんに、登場していただきました。お疲れ様です。
あ、すいません遅刻しました。
大丈夫ですか。
いいえ、申し訳ないです。
忙しいところで、
はい、いい
え、スノーさんの添削の集計結果を発表していたんですが、ちょっとフィルムの方はもうほぼ終わったので、デジタルの方もう一度集計結果の方からスノーさんお願いできますか。
はい、ですね、ニコンが17、あ、ごめんなさい、上からいきます。キャノンが22、一眼レフですね、ニコンが17で、あとはですね、ペンタックスがペンタックス、オリンパス、ミノルタ、富士と各1台ずつっていう、そういう結果になってます。
はい、
それからコンパクトデジタルが、はい、キャノンが3、オリンパスが3、ペンタックスが2、ソニーとミノルタが各1という、そういう感じです。
でもオリンパスコンパクト強いですね。
うん、そうですね、
あの昔のコンパクトそのままずっと使ってらっしゃる方とか結構いますね。
へ
ー、あのスマートメディア時代ぐらいまで遡るんですけど、
お、は
い、
そんなとこまで。
あのぐらいの機種をなんか、うん、今でも大事に使ってらっしゃる方って結構実はいて、
はいはいはい、
うん、であの頃のオリンパスは結構どころじゃない強さ持ってましたからね。
コンパクトは今見てても僕はオリンパスがいいなとか思ってるんですけどね。
うん、そうですね、うん、あとはそうですね、やっぱキャノン強いですね。
強いですね。
実際の売り上げでは、
うん、まあこれ去年の話なのでね、うん、あのまだ多分来年度はまたちょっと様変わりするかどうか、うん、ただそのこのコンテストっていうかね、僕がやってるところの受講生の方はみんな60代以上なので、今さら木村さんっていう感じではないと思うんですけど、
うん、
うん、
あ、でも
ただですね、あ、はい、あのまだ フィルムの話は言ってなかったのであれなんですけど、フィルムでもニコン使ってる人が、
うん、
あのキャノンとほぼ同数なので、
うんうんうん、
その人たちがね、
うん、
ニコンデジタルに行けば、あでもこれはキャノンも同じか
そうですね
そうですね、同じですね、うん、はい、両方ともレンズ使えるし、
あ、
うん、
まあ、でこれからデジタルの 一眼を始めるっていうような方が来年参入してくると考えると、うんうん、まあ、このシェアが入れ替わってる、
はい、可能性は
変われていると可能性はありますよね。
ありますね、
うん、あ、え、来年もあるんですか。
あ、毎年やってるので。
お、じゃあまたある
、まあ、僕は首になってなければあの、ええ、やると思います。ちょっと興味深いのは機種別なんですけど、
はい、
ええ、ですね、ニコンで一番多かったのは D200 ですね。
はい、はいはいはい、まあ、あ
のこの、17台中の、5台が、あ、D200 とね、D70、あ、D70 の方がすいません、多い、あ、ちょっと待ってよ。あ、D200 の方が多いですね、9台。
へ
ぇ、D70 は6台。
おぉ、あ、でもあれですね、結構いい、あ、でもそうか、
そうですね、
年齢が高いから、
まあ、年齢が高いので、うん、やっぱり、さすがに、ワン、あの、D1 クラスっていう人はいなかったんですけれども。でも、添削やってる時 D1X とかそういう人、そういうので送ってきてた人もいましたもん。
すごい。
いますよ、やっぱり。
キャノンは？
キャノンはですね、ちょっとバラついてるんですけど、実は一番、あ、やっぱり、あ、そんなことないや。ダントツはキスデジです。
へ
ぇ、8台。
お
ぉ、まあ、D200、はい。
え、そのキスデジは、初代の方ですか？
いや、ちょっとそこまで細かいことは分かんないんですよ。
デジタルとしか書いてなかったみたいな。
まあ、こう、その、応募表のカメラの書き方ってみんな、しっちゃかめっちゃかで、
はい、割と、ああ、はい。
なんとなく割と、わかります。
わかります。
はい、キャノン 30D とかそういう人いっぱいいます、ね、ニコン 70D とかいう人もいっぱいいましたし、キャノンキッズっていう人もいましたし
いいな、
もうむちゃくちゃなんですけど、まあ、僕もね、D40 とか言ってるぐらいですから、どんだけめんどくさいネーミングなんだっていう話ですけど一応キスデジ8台で、
はい、
その次は 20D5 台、
ほうほうほう、
20D が5台で、一番高級機種でも使ってるのは 5D ですね、
はいはいはい、
5D4人でしたね。
それでも結構な数ですよね、4人って言ったら、
うんうん、あ、でもね、この時点でこれ募集は去年の11月だったんですよね、締め切りは11月20日だったんですけど、
はいはいはい、
その時点で 40D2 人もいたんです
よ。へ、すごい。
おお、じゃあ買って間もなく
買ってすぐ取ってすぐ出したっていうなんという素早さと思ってびっくりしたんですよ。
へえ、そっかそっか。いやー、でもさすがにあれですね、ちょっとキャノンの方はあれですけど、ニコンの方はさすがに年齢層が高いだけあって皆さんいいカメラ使われてるっていう感じは、
うん
うんうん、5D4 人いたらそれも大したもんか。
あれですね、
まあ、
D200 って結構売れてたんですね。
まあ、まあ、D200 しかなかったっていう時代もありましたし、D100、D200 って出たわけですね。その間あんまり D200 出た後って何、なんか 中級機種って出てましたっけ？中級っていうか、エントリー機種って。
80ぐらいですかね。
です
ね。で、それまでは中級っていうと、なんだ、70S でしたっけ？70 の、 あのマイナーチェンジがあったんで、それとかだったんですかね。
まあ、ニコンってほら、キスデジクラスを出すのがちょっと遅かったような気がする。
あ、そうですね。
ああ、40っていうか、
だから、
うん。
うん。いや、あの 40D が、D40? どっちですか？
40? あ、D40 か。
D40 は、はなかったと思うので。
ああ、そっかそっか。
D40 の前に D50 ってなかったでしたっけ？
ありましたよ。
あった。
ありましたよね。D50 がだから、どっちかっていうと、そのエントリー機種だったんだけど。
そうですね。
なるほどね。
そうですよね。それが、あの、多分、キスデジの方が先に先行してたので。あの、本当にニコンでデジタルやりたいって人は D200 買うしかなかったんじゃないかっていう気はしますけど。まあ、そんな、感じです。
はい、結構面白い結果数字になりましたね。
はい、なんかあのすごい不適切な発言もあったかもしれない
ですけど。まあ、あのまた次回ね、あのスノーさんがクビにならないか、はい、この番組がなくなっていなければ、はい、また、
またはい、またやるのか
どう変わるのか。ということは来年の正月もスノーさんは添削の、
また添削してんですかね、
山を買っている可能性があると、はい、それはそれでなんか面白そうなんですが、
いやちょっともうちょっと考えます今度はやり方を。
あ
そんなひたすらやってるのも疲れるので
番組的にはこう件数多くやってもらえると数字も面白くなってくるんじゃないかなっていう気がするんですけど、
もうなんか各メーカーから余計なこと言うんじゃないって突っ込まれそうな気がします、はい、
ということで、もう一個新製品のニュースを少し、ご紹介したいなっていう感じなんですが、はい、キヤノンの今もちょっとお話出ましたが、キスデジ、X2.10.2 っていうのかな。
なんて言うんでしょうね。
3月下旬に発売なるだろうと。今回ライブビューに対応して、画素数が上がったっていうところかな。これはどうでしょう。
いや、売れるんじゃないんすか。
どうなんでしょう。売れるのかな。
ほとんども売れるような気はするんだけど。
コマーシャルが気になりますね。あの木村さんに対抗するべくどんな手でやってくるのか。
あの外国人。キッズキッスじゃないんですかね。
ああ、そっか、キッスは、キッズキッスね。また、それでやるのかな。
変わるのかな。
変わるのかな。
APS-C で1200万画素って。
あ、ほんと。
どんなもん
ボディと変わらない。
つめつめ。
あでも、なんかあのどうなんだっけ、やっぱり発表されたあの K、ペンタックスの K20D だっけかな、あれもなんか14メガとか言ってますよね、APS-C
で。14メガ、
すごいですよね。
は
だから、なんかやっぱりブレイクスルーしたんじゃないのかななんて思ったりしていますが。
まあなんか犠牲になってなきゃいいんですけどね。
ね、いやどうなんだろうって、そういうちゃんと高画素にしただけのあれがあるのかなっていうね。
そうなんですよね。
で、まあ、今と出ましたが、K20 これがあれですよね、はい、去年のカメラオブザイヤーの後継機っていうことで、
なんかねでも、はい、よくわかんないんですよね。一応その後継ってなってるんですけど、微妙にさその K10D の微妙に上位っぽいポジション、
ああそうなんだ
みたいなんですよ、あの作ってる感じで、同時発表された K200D っていうのが、はいはい、なんかその K10D のどうなんだ、 K10D からちょっと安くなりつつ豪華になった版みたいなのがある、うん、なんかな、うん、そうそう、なんかちょっとラインがややこしいことになってますね、見てると、うん、
そう、この K この 200D の方はあれなんですよね、防塵防滴
ついてますね、
ついてるんですよね、うん、レンズキットで10万前後
安いで、あとはなんだっけ、炭酸駆動なんで、
お、
まあ便利と、
うん、
うん、昔はあのなんか炭酸系の機種はすごいこうネガティブなイメージがあったんですけど、うんうん、電池持たないとかで、
はいはい、
もう今随分あの消費燃力下がってきたのと、あとあのエネループ効果でですね、
はいはいはい、
随分扱いやすくなりましたね。
そう、僕もだから 30D 買った時に炭酸をなんとか使いたいっていうので、縦一応無理して買ったぐらいですからね。
ああはいはい、
うん、そっか、じゃあ 200D の方が、あの前の 10D の後継に近い感じなん
ですか。私もねちゃんと見たわけじゃないんで、ちょっとよくわかんないですけど、一番上に20がいて、
うん、
10がいて200がいて100がいるみたいな、そんな並びになるんじゃないですかね。ってすると今結果的に実は K10D 買うのがすごくお得なんじゃないかな説があってですね、あれ今実売むちゃくちゃ安いんですよ今。あ、
そうなんだ。
ボディ8万切るんじゃないかな、うっかりすると
。あ、それいいっすね。
うん、8万だか 9万しないですね、8万ちょいとか、多分そんなもんで量販で買えるんじゃないかと思うんで、
結構見逃してたんですけどね、この番組でも取り上げた時に見ていったら、うん、結構いいじゃんっていう感じがしたんで、
なんか相対的にお得になっているような、そんな感じを受けました。
そうですね、これいい、そっか、実売が下がってる今はチャンスってやチャンスなんですね。これ併売じゃないんでしょう、なんかいずれなくなっちゃうんですよね。
そうですね、でもしばらくあの並行するんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
どうなんだろう、いきなり製造中止にしちゃうんだとすると、多分その2月あたりに激しく在庫処分みたいになっちゃうんじゃないかと思うん
です。結構狙い目かもしれないですね。
ですね。
こうか、はい、で、続いてニコンが、D60
もうね、型番が分かんなくなっちゃって、もう
これがまたあれですよね、40のちょい上で80のちょい下みたいな、なんか中途半端な感じがしなくもないです
いや、あの40のあの X が製造中止になったんで、
あ、なったんだこれ、
あ、本当にな
くなるんだ、なん
で、それの差し替えですね。
あ、そういうことなんだ。あ、じゃあこれがエントリーの機種になるってこと。
そうですよね。
あ、そうなんだ、40のラインは消えたんだ。
素の40が多分まだしばらく残ると思います、600万画素のやつが。
うん、あ、40ってまだ続いてんの？
続いてます
あ、そうなんだ。へえ、うん、いや、なんかわけわかんない。
いや、それで40は40でね、売れてるんですよ、あれ確か。
へえ、
とにかく安いんで、
うん、とっかかりにはいいってことか。
そうですね、うん、であのハード触ってみると分かるんですけど、うんうんうん、まあよくできてますよ、あの値段の割には。
うーんそっかそっか、じゃあ40と 40X で両方ラインがあったんだ。
そうです。
40X がなくなってこの60に差し替わるっていうことで、うん、
はい、
あ、まあ、でもそっちの方が分かりやすいかもしれないですね。
うん、
まあなんかこう、ね、去年の発表の時はこう分かりやすかったというか、あ、こういうのが出てきたんだっていうのがあったんですけど、なんか今回出てきたのなんかみんなわけわかんないというか中途半端というか、だってキスデジなんてね、えなんか携帯並みに新しいの出てくるような感じで、
うん、そうですね、
それだけ売れてるってことなんでしょうね。
そうっすね、
これ以上誰か買えって言うんだって感じがしないでもないんですけど、まあ、全世界相手ですからね、日本はちょっと飽和に近づいてるような気がするんですけど、デジタル一眼もね、
もう去年僕の周りでも一眼買った人いっぱいいたんで、
うん、
もういい、なんかまあ自分が買っちゃったからもういいやって感じがするんでちょっとなかなかニュースを細かく見ていなかったりするんですが、
はい、うん、ちょうどもうあの1月の末からあの PMA がスタートしますんで、
お、
今週、はいはい、来週と、
はい、
あの各地で新製品の話が出てくるんじゃないかと思います。
あ、なるほどね、はい、またそれもちょっと注意して見ていければと思います。
はい、
はい、
あ、それで、はい、スノーに一言言わせてほしいというコーナーが、はい、あるんですが、はいはい、あの、この間、まあ、朝日カメラを切るというやつで、うん、小関さんに 40D のあの、あれが出てますよとか言われる、インプレッションと言いますか、ニューフェイス診断か、でそれをこの間やっと読みまして、そしたらですね、あのスノーが散々文句を言っていたあの液晶ディスプレイなんですけれども、
はいはいはい、
非常に良いと書いてありましたなんじゃこりゃとか思って、あの、液晶モニターは3.0 型となり色も良くなって見やすくなったのは大歓迎だと書いてありますがじゃあ俺のやつは個体差でひどいのかとか思って、ちょっとだとしたら愕然なんですけれどもちょっと他のも見てから考えようかなと思ってますけどでもね、あの最近ね 40D であの写真撮るとね撮りたくなくなってくるんですよね、あの背景で、あの背面モニターで、
うん、
液晶モニターで画像を確認すればするほど撮るの嫌になりますね。
お
あの、これはこういう風に見えてるだけだっては分かってるんですけど、
うん、
見れば見るほど露出変になっていくしホワイトバランスとか全然分かんないしっていう感じですね。あの非常にね、今日ちょっとミックス光のところで撮ってて分かったんですけど、
うん、
あの敏感なんですよきっと、
あ、
色の出し方が、
はいはいはい、
あの、ストロボの当たってるところとタングステン光が当たっているところと背景の蛍光灯が当たっているところの差がものすごくはっきり分かっちゃうんですよね。
へ、
同じ現場で 5D で撮ってるんですけど、それは適当になだらかなんで、
はいはいはい、
あまり違和感がないんですよ、同じようにと、全く同じ条件でも全く同じように写真撮ってるんですけど、
はいはいはい、
ところが 40D の、 あのモニターで見るとそこがバラバラな色に見えちゃうんで、
へー、
なんかうんざりするんですよ撮ってて
あ、
うん、
そうなんだ、
うん、ちょっとこれはなんとかしてくれっていう、
なんか店頭で見たときすごい明るくくっきりだった印象があるんですけどね。ああ、
そうですね、うん、そう、まああのこういろいろ技術的にはいろいろあるらしいんですけど、
お
あの 局全体の画素の中から改めて、そこの液晶モニターに出すための画素を抽出して再構成しているので、
はいはい、
いくらでも一利用はあるっていう話なんですよ、
ね、あなるほどね。
だからそのファームウェアといいますかね、その液晶で表示するためのあのアルゴリズムというかそういうのの問題じゃないかっていう専門家もいました。はい、
でも雑誌ではベタ褒めだったと。
はい、色も良くなって見やすくなったって書いてあります。嘘だろうとか。
じゃあちょっと他の店頭とかで個体差がどうか見てきてください。
あったらすごいショックです。これもうだったらもうこれは故障ですと言って持っていこうかと思ってますけど。
撮ってて嫌になっちゃうんで嫌です
ね。うん、なんかそう、うん、撮ってるとだんだんへこんできますよ。俺下手だなとか思っちゃいます。こんなに露出が下手なのでいいのかとか思っちゃいます。うん、露出のせいに見えちゃうんですね、そういう
あ
まりにも。
なるほ
ど、うん、色が崩れちゃうんで。
でも逆に個体差の方がいいんじゃないですか、直してもらえる。
まあそうなんですけど。
果たして個体差なのかそうじゃないのかちょっと興味深いですが、
はい、
はい、ということで、はい、ハズケと相談コーナーに行きたいと思います。
はい、
ハンスケの相談コーナー、今回は、ポートレート写真で作品を作るには、
うんはい、
漠然としてますが、ちゃんとしたポートレート写真を撮るって どんな風にしたらいいんだろう。
はい、そうです。その、どんな人を相手にするかで全然アプローチの仕方が違うんですけど、
うんうんうん、
あとはまあ、逆に、展示をするかなんか、どんな形で見せるかとか、そういう方から追っていくっていう撮り方も、もちろんありなんですが、
はい、
無難なのはやっぱり、その、撮り方の方から入っていって、最後にまとめる。うん、最初にこういう風に展示したいからこういう風に撮るっていうのはちょっと上級な、
ああはいはいはい、ね、
うん、あのクロートっぽい撮り方なんじゃないかと思います。
はい、
なのでまあ結局どんな人をどんな風に見せたいかっていうか、あの撮影者が見ているかっていうのがポートレートだと僕は思いますので、注文で撮るわけじゃないですよね。その写真館みたいに。
うん、はいはいはい。
それだと、その人が欲しいイメージを撮ってあげるっていうのがポートレートになるんです
けど。ああ、なるほどね。うんうんうん。
で、作品として撮るんだったら、それは、その、うん、撮影者が、作者がその人をどんな風に見ているかっていうのがどうしても出るんですよね。
うんうんうん、はいはいはいはい。
この辺をね、どこまで出すかなんですよ。
が、はい、
例えば、まあ、簡単に言えば、男性ポートレートとかでも、かっこよく撮りたいとかね、割と商品価値的に撮りたいみたいな、
はい、
木村さんじゃないですけど、あんな風にかっこよく撮ってあげたいとかいう風にだったら割と簡単なんですけれども、難しいのはその人のが リアリティを出したいとかね、その人の生活や性格みたいなものを出したいとか言い出すと、はい、途端に難しくなる。
ああ、なるほどね。
だから、半助さんがその何を、どういうふうにその人を見せたいかっていうのをある程度決めるなり、まあ、はい、撮りながら、作業をするなりしながら、自分のやり方っていうのを、こう、作っていかないと、その時その時あった時に、あった人に合わせて撮っていると、最後に作品にした時に、これは何だっていう感じになっちゃいますね。
はいはいはいはい。
一人は、こう、非常に商品的にかっこよく撮ってて、もう一人はなんか、すごくザックバランに撮ってる。バラバラになってしまうと、それはちょっと見せられた方は困っちゃう時がありますね。
ああ、なるほどね。そっか。いや、去年から、まあ、自転車のレースを追っかけていて、で、はい、まあ、その自転車関係じゃないにしても、結構なんか、なんて言うんだろう、あ、こんな人とも話ができてるんだなっていうのをふと思った時があって、いや、これはなんかちゃんと自分、その人の、さっきお話にあったどう撮ってあげたらいいのかっていうのはやったつもりなんですよ。
はい。
まあ、そのホームページ用の写真であったりとか、
ああ、なるほどね、うん、はい、
っていうのは意識してやってたんですけど、逆にだから自分のなんか作品にしたいなっていうのをちょっと思っていて、うん、だからそういう、まあ、前者のその人のための写真を撮った後に自分の写真も撮らせてもらいたいなっていうのを思っていて、はい、なんかチャンスがあ
るとかなり虫がいい話。
いや、ちょっとそれあれですよね、ちょうどその撮影したテンションが上がって一段落した後に自分の写真撮ることになっちゃうから、
あ、
そういう点でちょっと辛そうですよね。
ああ、なるほどね。それまでの、
うん、で流れが、うん、さて一息ってなっちゃうと多分撮られる方もなんかこう緩んじゃうというかなっちゃいますよね。
ああ、そっかそっか、うん、なるほどね。やっぱ難しいんかな。
うん、まあ難しいっていうか、そうですね、はい、撮影終わりですって言ってさ、やれやれって顔した時にパシャって撮るっていうカメラマンもいるんですけど、
ああ、はいはいはいはい、はい、
そういう人もたくさん、たくさんというか、そういう撮り方もあります、テクニックとしてね、ありますし、
ポートレート
作品、はい、
とさっき言ってたその、うん、その人のバックグラウンドとかっていうので、
うん、
何にもない、要は後ろの紙なんでしたっけ、セットペーパーだっけ、
あ、はいはい、
とかをこう、
ね、
かけるとか、はい、まあ、白い壁使うなりとかして、こう何にもなくその人だけっていう風に撮るのと、う
ん、はい、
そのなんか状況に合ったような場所で撮るのとっていうのは、
うん、
どっち、
いや、それは、はい、それは全然それで大きく変わってきますね。白い壁でそのままっていうのは非常に撮られる方も辛いし、撮る方も辛いと思いますよ。
ああ、そうなんだ。
やっぱり非日常ですからね、そういうのってね。
かなり
真剣勝負な感じになるか、それとも思いっきりこう、まあ、親しい人同士だと、なんか、普段と変わらないかもしれないけど、必ずしもそうじゃない場合は結構真剣勝負的な感じになるような、いますけどね。逆に緊張しちゃっていい写真撮れないかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
うん、撮る側の、こう、うん、なんていうんでしょう、こういろんなメンタルな面を テクニックといいますか、はいはいはい、まあ単純に言えば離れなんですけど、うんうんうん、離れした感じで相手をあんまり変な風に意識させないで取るっていう方法が必要ですけどね。
あのスノーさんの取ってると一回見させてもらったじゃないですか。
あ、はいはい。
あのね、要はこうやり取りっていうのがすごいなと思って見てて。
あ、そうですね。
なんか。うん、あれはやっぱこういう表情をしてもらいたいっていうところへ持っていくように誘導してるんですか？
あ、まあ、ある程度それはありますけど、うんうん、まあ、あれ撮影全体がコミュニケーションなので、
ぶ
っちゃけた話ですね、例えば顔を、例えばまあ照明写真一つ撮るにしても、うん、ちょっと肩上げてくださいとか、うん、そっちの方とは下げてくださいとか、うんうん、別に上がってても上がってなくても言うときあるんですよ。っていうのは、ただ黙って向かい合ってると、うんうんうん、それだけで緊張しちゃうんですよ、お互いに。
ああ、はい、そうですよね。
だからなんか、何かさせると、それがきっかけでちょっと表情がこう、ほつれたりするって。まあ、まず最初はそれからなんですけど、まあ、そうこうやってるうちにだんだんなんかその人のいい、こう撮りたい、表情の一瞬のかけらみたいなのがパッと出るわけですよね。
はいはいはいはい。
で、その時に、そこをうまくこう、引き出してあげるっていうか。
なるほどね。
で、いや、こう、うまく、そこでうまくこう、ギアが噛み合ってくると、あとはどんどんこう、うまい具合に、いろんな表情を出せるっていう感じなんですけど。
いや、でもあの時の撮影は見ててすげえなと思って、その、
ね、
後半になればなるほど、こう、いろんな表情が出てきてて。
まあ、いいね、うん。自然に、まあ、出ますね。まあ、うん、まあ、だんだん相手も撮られ慣れてきますからね。
ああ、なるほどね。
うん、だからやっぱりちょっと時間とかかかるし、10分、20分っていう感じではなかなか難しいと思います。
やっぱりそれなりに時間見といて、うん、じっくり構えた方がいいって感じ。
まあ、相手に時間があればですけど、
あとは。あれですね、相手とその自分のスタイルと、
はいはいはい、
その辺の折り合いでしょうね。
ああ、
う
ん、なるほどね。いや、なんかポートレートって難しそうだなと思いながらちょっとやってみたいなっていうのもあって。
はい、そうですね。まあ、あとはその表情だけじゃなくていろんなライティングとかも絡んでくる話になってきちゃうので、
あ、
やっぱりライティングもかなり重要になってきますよね。ポートレートライティングっていうカテゴリーでいろいろある、いろいろ一過後があるぐらいな感じですから、
はい、
だからまあ特にその白い背景でそのまま撮るってなると、こう、うん、もうライティングをもろにその、いいとか悪いとかはっきり出ますし、
ね、
ちょっと大変かな。まあ、ある、とっつきやすいのはその人は普段いるような状況のところで、
うんうんうん、
その場の光とか、うん、その場の背景を生かして撮るっていうのが一番、とっかかりとしてはやりやすいです。
ああ、なるほどね。
まあ、インタビューカットの延長みたいな感
じ。ああ、はい、はい、はい。
まあ、インタビューカットだとカメラ目線じゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、じゃあそこ、そのまま座ってて、ちょっと向こうの壁を見ててくださいとか言って、横顔を撮ったりすれば、うんうん、まあ、男性の場合はそれで結構良かったりしますよね。
女性は変わってくるんですか、また。
女性はね、どうだろう。女性はライティングがかなり、うん、男性よりライティングが光の状態がやっぱり、うん、 とあとメイクとかね、
あ
の、
ああ、そうか、
着てる服、総合的に、あの、難しくなりますよね。
ああ、なるほどね。
うん。なんて言ったらいいんでしょう、女性の方がやっぱり、いろんなところに気を使っている分、本人がね、
うんうんうん、
あのハードルが高いんですよ。自分の写真に対するハードル高いですから、
はいはいはい、はい、
うん。下手な写真撮っちゃうと怒られますから、
ね。ああ、なるほどね。
うん、やっぱりそこは細かく見てあげたりしないと、うんうん、まあプライベートなねショットだったらいいんですけどね、どんなんでもってたらあれなんですけど、なんか家族を奥さんを撮るとか娘さんを撮るとか、まあそういう親兄弟系なら、うん、全く写真下手ねえでそれで終わるんですけどなんか、ね、赤の他人ってあんまり本人が気に入らないような表情とか撮っちゃうとちょっと辛い、後が辛いかもしれない。
ああ、そっか。
あ、まあ、とりあえず、なんかこう、いろんな、そういう、ポートレート系の写真を集めてみて、ですね。まあ、真似から入るって感じですかね。ポーズとかは簡単に真似られます。
ああ、そっか。
そう。別にそれ言う必要ないので
。はいはいはいはい。
覚えておいて、こんな風にポーズしてください。
してくださいって言わないもんね。
別に木村くんのポーズをしてくださいって言わなくてもいいので。木村さんのポーズをしてくださいって言わなくてもいいので。
なるほどね。お二人はそのポートレートって、こう、なんて言うんだろう。好きで撮ったりっていうのあります？
好きでっていうか、昔は撮ってたけど最近あんま撮ってないですね。
おー、あ、昔はやってたんだ。
学生の頃はやっぱり人撮るところから入ってるんで、
お
ー、ましたけど、もう今なんかただあれですよね、飲み会写真とかそんなんばっかですよね、人撮るとすると
あー、はいはいはいはい。その学生の頃っていうのは人を撮りたかったんですか？
てか、やっぱりカメラ持って写真撮り始めて、まずは身の回りの人を撮り始めるっていう、そういう流れですよね。
はいはいはいはい。
一般的高校写真部学生みたいな、そういう感じで。
ああ。スノーさんはその作品作りでっていうのはあります？
はい。まあ結構作ってますね。あんまり物になってないんですけど。
あ、でもそうです
ね。まあ仕事に仕事に直結というかくっついてたりする、
はいはいはい、
つながる上で撮ってる場合もありますしね。
うんうん
うん。まあだから普通に撮りますけれども。
おお。はい。作品を作ろうとしたときに、そのポートレートと他のこの間のどこかみたいなシリーズと、
あ、はいはい、
撮ってて楽しいのってどっちですか？
いや、両方それは一緒ですね。うん、ポートレートの方が大変ですね、やっぱり相手が生物なんで。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、生物って言ったらあれなんですけど、相手の都合があるのでいろいろシチュエーションをこちらとスケジュール合わせるのだって大変だったりするわけで。
そっかそっか。
そういう大変さはありますけどね。まあ、写真を撮るという上では何に撮ってても一緒です。
あ、そうなんだ。何撮ってても一緒、うん、楽しいっていうのは、まあ、同じなんだ。
まあそうですね。まあ中にはちょっと、これは嫌だなっていう、まあ仕事の中には、ありますけど。でも、基本的には、人を撮ろうが、もうその風景を撮ろうが、何を撮ろうが一緒です。
そうかそうか。はい。まあ ちょっとそのワークショップで何をテーマにするかというのが未だに決まっていなかったりするのでちょっとポートレート一つ候補として今挙げているんですが、
はい、
まあ、
ありました。
ちょっとチャレンジしてみてまた、
うん、はい、
広告をしたいと思います。
はい、なんか大変そうな気がしますが頑張りましょう。
まあ、ちょっと途中でその挫折してる感じなんかもお話できるといいかなっていう、
はい、
まあ、ちょっと経験してみようと、
うん、でもまあ、 あの写真学校でも最初に撮るのモデル撮影会みたいな感じですもんね。
あ、そうなんだ。そういうところから入るの。
うん、ですね。あの、あ、まあ最初はなんか箱とか撮ってましたけど、そういうそんなもんばっかり撮ってると疲れるんで。
はいはいはい。そうか。まあちょっといろんなものに目を向けてみてようかなと思っているので、また失敗談などお話できるかと思います。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、はい、半助と、
はい、未だに筋肉痛のスノーと
、はい、最近は朝起きられなくなりつつある小関でした。
そうだ、はい、
すいません、
また来週、
はい、また来週。